詩編の86編ですけど。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆様声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の86編。ダビデの祈り。主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。主よ、誠にあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て伏し拝み、あなたの皆を崇めましょう。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。それは、あなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。しかしよ、あなたは憐れみ深く、情け深い神、怒るに遅く、恵みと誠に富んでおられます。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私は憎む者らは見て、私を憎む者らは見て、恥を受けるでしょう。誠に主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。これはダビデの祈りとなっています。ダビデの祈りは多く聞かれたでしょうけども、なぜダビデの祈りは聞かれたんでしょうか？王様だからでしょうか？力があったからでしょうか？それとも一日中この三節にあるみたいにあなたに呼ばわってまして神に一日中祈ってたからでしょうか？そうではないはずです。一日中神に呼ばわっていれば、いさえすれば、その神が言うことを聞いてくださるのであれば、みんなそうしてますよ。神はダビデに多くの、恵みを施しました。多くの憐れみや慈しみを与えました。彼のその一生の歩みを見てるとそう読み取れますし、彼がその王様として、その神の前に、曇りないというか、責められることのない王様としていられるのは、神がたくさんの恵みと祝福を与えてくださったからですよ。なぜ彼の祈りがその神に届いたかというと、この86編にたくさん散りばめられているように、ダビデの神に対する信仰の家なんですよ。例えば5節にあるみたいに、主よ、誠にあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられますって。ダビデはその神の恵み豊かさに、また15節にあるみたいに、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられるというその神のご性質、神ご自身に期待したんです。神は上辺を見るのではなくて、どれだけその人にの耳に聞こえのいい祈りをするかとか、どれだけその長く一日中祈ってるとか、こいつすげえなとかではなくて、 その心を見るんですよ。ご自分に頼ってくる、ご自分を信頼するその心を神は見られるんですよ。もしその、たとえその言葉が他の人たちからするとものすごい幼稚なその祈りの言葉であったとしても、それがどんなにその他の人たちから比べて短い祈りであったとしても、もしそこにダビデのように本当にその深いところで神の慈しみや、その恵み深さや、憐れみ深さ、そういうのに期待して神に祈ったかどうかによって、その神は、その私たちに答えられるわけですよ。私が苦しいからもちろん神は助けてくださるんですけど、それだけじゃなくて、その苦しい中で、悩んで、その一節にあるみたいに私は悩んで、そして貧しいんだって。自分のその力のなさとか、自分の貧しさというのをその覚えて、それを認めて、それを、補うのにあまりあるほどの神の恵みや、その神の慈しみ深さの前にひれ伏して、そしてその神を求めるときに、神はその私、その心を見て、祈りに応えてくださるんですよ。私の祈り方や、私の祈る姿勢とか、背筋ピンと90度、素晴らしいみたいな。そういうの見ないんですよ。もちろん、それに現れますからね、その心というのは。態度とか言葉に。どれだけ私が神のその恵み深さや憐れみ深さ、その神が怒るのに遅くて恵みと誠に富んでおられる方なのかということにその期待するかによって、私たちの祈りは相当変わりますよ。私たちのその祈りに信仰が伴うんですよ。信仰が伴わない祈りはちょっと寂しいですよ。まあ祈ったけども、どうせそうならないだろうっていうその後味しか残らないんですよ。あなたに期待しますとかっていう言葉を使っても、信仰が伴わないと全く期待しないので、そこにそのワクワク感がないんですよ。祈った後に、もうすぐに、ああ、どうしよう、ああ、どうしようとかって言って、また不安になるんです。信仰が伴ってないからです。でも信仰の伴わないような祈りしかできない私をも神は恵み深くて、憐れみ深くて、怒るのに遅くて、私を愛してくださって私をその導こうとしておられるということを忘れてはならないですよ。私はもう心からあなたに期待して祈ることさえできませんって。だから私をお助けくださいという祈りも神の前にその有効なわけですよ。そんな私をもう神は憐れんでくださる、恵みを施してくださるという方だということを信頼して祈るのであれば、その祈りはその神が聞いてね、その心を見て、神は答えてくださいますよ。ダビデは、その一節にあるように悩んでいて、そして貧しさを覚えているんですけども、十二節、我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、常しえまでもあなたの皆を崇めましょうって、神に対する感謝と、神をその褒めたたえるその思いというのがあるんですよ。なぜですか？悩んでるのに、貧しいのに、なぜその感謝と神を崇めるその神に対するその賛美が彼の口にいつもあるんでしょうか？その心にあるんでしょうか？13節、それはその理由ですよ。あなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからだって。パウロはそのピリピの手紙の中で4章の6節と7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって。あらゆる場合に思い煩わないで感謝を持って捧げる祈りと願いによって私たちの思いを神に知っていただきなさい、そう言ってるんですよ。で、苦しいのに、悩んでるのに、その、どこでどう感謝して、どのようにその神の皆を崇めるかというと、神が私の魂をイエス・キリストの技によって贖ってくださったという、その一点に尽きるんですよ。そこから私たち、神に対する信仰や、その信仰の伴う祈りというのを始めることができるはずだし、そこから始めなければ、何の信仰も働かないですよ。こんな私が祈ってもってなります、絶対に。そしてこのような大きなその問題に対してその対処できるはずがないってなるんですよ。でもそんな中でもどんだけ苦しくても、どんだけその悩みが大きくても、その貧しさがどんなんでも、 私に対する神の恵みが大きくて、神が私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったというイエス・キリストにあるこの贖いの技というのは、もう完了してるんですよ。私に対して。私がどんな状況であったとしてもですよ、今が。十字架をもう一度その思い起こして、ああ、そうだったって、こんな問題を抱えている、こんな弱さを覚えている、こんな貧しい私をも、神は、そのイエス・キリストを犠牲にしてまで、私をあがなってくださって、私の罪を許して、私を義と認め、私をご自分の子として聖霊を与えてくださって、そして永遠の世界に引き寄せようとしておられるんだなーって。だから神に感謝し、神の峰をあがめていることができて、そしてあらゆる場合に、その神に対して祈ることができるんですよ。その一点によるんですよ。もしこのような私をも憐れんでくださった、助け出してくださった、私の魂を救ってくださった神に期待して、信仰を働かせて祈ることができるんですよ。私たちの祈りが、信仰が伴うものとなり、神の豊かな恵みを引き出すというか、が注がれる、その突破口となりますように、ただのなんか念仏になるんではなくて、本当にその心の底から深いうめきと、その神に対する期待とともに祈る祈りとなっていきますように、どんなちっちゃいことでもですよ。そうなりますように。